さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンの時間です。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している会員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで新年度始まりましたけれども、
ね、今年初めてですね。
はい、はい、じゃあこちら、そうですね、今日はちょっとニューフェイスもいらっしゃるということで、どうしましょうか。ま
あ、とりあえず自己紹介、
自己紹介からいきますかね。
はい、はいはい、桜は散りましたけども花より団子で生きてます、佐藤慶三です。隊長です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
副隊長の中村です。年度末年始でちょっと疲れてるけど元気なふりをして頑張ります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
運動してますか。事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、します。
隊員の稲田ひろこです。食は人を良くすると書きます。いいもの食べてますか。
はい、確かに。
はい、はじめまして、新加入いたしました宮田と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、では今日はちょっと人数多めでいきますね。
そうですね、大きな声でいきましょうかね。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、
ドンケン。
はい、いきましょう。
あ、元気いっぱいで始まります。
ですよね、うわ、聞こえてしまいました。
聞こえしてますね。
はい、
さあ、今年度一発目ということなんですけども、
はいはいはい、
まあ皆さんが、なんだろう、誰しも経験したことがあるだろうということで、うん、これ悩んでる方も多いんじゃないかというね、このテーマなんですけど、
そうですね、有病率80から 90% ですからね。
そうですね。はい、はいはい、前回腰痛の話を、うん、はい、して、ね、はい、いきましたけれども、今回は、テーマ、肩こり。肩こり。もう、ね。
まあ、いろいろあるんですけどね、肩こりもですね。うんうんうん、はい。実は内科とかやってるとですね、肩こりってドキッとすることがあるんで、まあそういう話も後からしますね。
そうですね。はい、まあいろんなお話をまたね、聞かせていただきたいと思います。はいはい、では、まず、感染症の情報から、先生、はい、
そうですね、
お願いします。
はい、まずコロナに関してなんですけども、今、ピークを超えてずっと下がってきて、
はい、
で、4月の春休みですね。で、少し増えて今が落ち着いていると、まあ、小康状態で、今、延岡市内で定点関係でいくと1日30人ぐらい、宮崎県内で1日200人ぐらい。うん、はい。で、実際はですね、高齢者施設とかいろんな施設とか病院で今結構出てましてですね、うん、もうこの定点よりも数はかなり多いんじゃないかなというふうに今考えられています。で、このまま4月中ずっと下がって5月の連休で1回増えて、まあ、それから6月7月と少しまた低下すると、で、夏また増えるというふうな計画でおります。うん、私計画されてるんですよね。はい、もっぱらその感染症の専門家ですね。今年の夏と冬は、まあ、あと1、2回ぐらいはですね、ピークがやってくるだろうと思ってますね。
はい。
はい。で、インフルエンザ B はだいぶ減ってきたんですよ。
うん、
ところがですね、今、宮崎県はいろんなことが問題になってましてですね。はい、まあ、一つは、県知事さんも言われてました、100日咳ですね。
うん、
はい。まあ例年よりもかなり速いスピードでゾゾゾって広がりまして、宮崎県内も11から12例目が出てますですね。
はい、
で、これは結構広がりだすとですね、なかなか大変ですし、まずワクチンを1回打っても10年ぐらいすると抗体価が下がってくるので、ちょうど、中学生に入る前ぐらいの子どもさんはまた感染しやすくなる。それから大人は症状が非常に軽い咳だけっていうパターンがあって、本人が100日咳と思ってないことが多い。で、さらに3ヶ月から6ヶ月以内の乳児に感染した場合には非常に重症化しやすくてですね、例えば脳症が起こったりとか、それから側線症、血液がですね、ドロドロになってですね、固まって脳梗塞とか心筋梗塞を起こすんですよ。
うん、
まあ、子供さんだと100日咳の毒素が出てきてですね、その毒素が白血球をものすごく増やしまして、通常白血球って3000とか5000なのが10万とか20万になるんですね。うん、そうすると血液がドロドロになって、まあ粘り が強くなって脳血管、心血管が詰まって脳梗塞、心筋梗塞を起こしてしまったりするということで、まあ、非常に怖い病気なんですね。だからお父さん、お母さんがもらってきて子供に移さないようにすると、いうことで、まあ、この100人先が流行っているときはですね、まあ、気をつけていかないといけないし、ワクチンをちゃんと打つということが大事になってきますね。
なるほど。
はい、
症状としても、咳が続くっていうことは ね、よくあると思うんですよね、はい。
うん。ぜひですね、ホームページとかで構いませんから、100日咳願望って顔があるんですね。もう、うん、見たら100日咳ってわかるかも。もう、咳でひどくて苦しくて、もう顔がもう、こう、しかめっ面になってる顔があるんですよ。まあ、それぐらい咳がひどいと。で、コンコンコンコンヒューってこう、咳をして最後にもうずーっと、息が吸えない状態で思いっきり咳するときヒューってこう、レプリーゼっていうのを繰り返すという特徴的な咳を子供さんの場合はするんですね。で、ものすごく苦しいですので、まあ、できたらまあ、この病気にはならない方がいいだろうと。ただ、問題はですね、これ、菌が起こすんですけども、菌は2週間ぐらいで抗生剤使うと死ぬんですよ。でも、咳の元になる毒素は3ヶ月続くんですね。だから100日咳なんですよ。はい。はい。だから100日間続くので、咳がもう出てるから、まだずっとうつすってわけじゃなくて、2週間抗生剤飲んだら、もううつらないんだけど、咳だけずっと続くっていう、もうややこしい病気でですね。その咳がですね、もう眠れないような状況ぐらい出るので、かなり咳止め使ってもなかなか止まりません。子供さんですね。そういう意味でも非常に厄介な病気で。まあ、日本だけじゃなくて、特に海外、ヨーロッパとかでも非常に多くてですね。ヨーロッパとかはもうむしろ咳が止まらなかったら100日咳じゃないかって言われるような、まあそういう病気なんですね。
はい。
はい、はい。で、海外に旅行から帰ってきて日本に持ってきたりとか、海外渡航者が日本に持ってきたりとかいう形で広がりやすいということで、まあ観光地宮崎はどうしても広がりやすいということですね。まあ、ちょっとね、今からまた、データをいろいろ時々、出していこうかなと思うんですけど、100日咳宮崎でちょっと増えてるというので要注意ですね。それから、これから5月にもうするとなりますね。
はい、
野外活動の時期になってくると、日本でもですね、非常に多い、宮崎県が多い病気で SFTS という病気があるんですね。このダニが媒介して、熱が高熱になって、血小板が低下して、で、息が苦しくなってっていう病気なんですけど、これ、致死率が 10% から 20% あるダニ感染症で SFTS っていうのがあります。はい、これ実は、全国でも宮崎、鹿児島がほとんどトップです。はい。で、非常に多くてですね、延岡でも何例も重症例が出てます。
なんかね、新聞に出て、
はい、はい、出てます。今年ですね、すでに鹿児島で、昨日、おととい、2例出ました。で、もう、宮崎も4月になると、もうこの、ダニが出てきますので、ダニの中にウイルスがいるんですけどね、うん。で、毎年5月がものすごく多量発生するんですよ。だから5月に向けて注意しないといけないと。で、昔はですね、山に登って、まあ鹿とかイノシシが通るようなところに行くと感染してたんですけど、今はですね、だんだんもうその、ウイルスを持ってるダニが里に降りてきてですね。畑で仕事して感染したとかですね、庭で犬と遊んでて感染したとかですね、ペットに移ってペットが今度は人間に移したとか、もう我々の身近な感染症になってきているので、この SFTS はちょっと要注意だと思いますね。はい、はい、ということで、はい、
ということで、まあ5月もう間もなくね、ありますし、
はい、野外活動される方は注意していただきたい、
ね、服装とかにもね、はい、注意していただきたいと思います。
はい、
はいはい、じゃあこの後はテーマに行こうと思います。
の誇りで自慢で書くものよ。
それではここからは今回のテーマ肩こりについてお話をね、
はい、
していこうと思いますが、肩こり、まあ皆さんどうですか、私は肩こってないわっていう方いらっしゃいますか。
はい、
あら、
あら、やっぱ肩こりないんです
よ。あら、
ないです
、ないです、羨ましい。
やっぱ毎日1万歩以上歩いてる人は違いますよ
ね。
はい、
まあ、その肩こりの定義ってどういう、
そうですね、まず肩こりって言うとみんなあの両肩を考えがちなんですけども、まあ、首から肩にかけてのまあ上半身のこの部位ですね、だから首から肩まで全部含めて肩こりというような言い方をします。はい、でそこの部分の筋肉が疲れて、まあ、そういう筋疲労ですね、筋疲労が起こると筋肉で疲れると乳酸とかいろいろ溜まりますから筋肉が腫れるんですね。で筋肉が腫れるとその中にある血管が圧迫されて余計血流が悪くなって老廃物が外に出なくなる。それから筋肉が腫れると神経圧迫するので神経も傷つくということで痛みも出てくるし血流も悪くなるし筋肉痛くなるというのがこう悪循環で入ってくるのが、まあ、一般的な肩こりっていうやつなんですね。
うん、
うん、だからただ筋肉が疲れてるだけだったら血流と神経とこの2つが絡んでるっていうのは肩こりなんですよ。はい、
うん、まあ、仕事柄という方もいらっしゃるでしょうし、うんうんうん、ね、
ですね、
いろいろ
姿勢、ね、
うん、あの、はい、原因っていうんですかね、肩こりの原因っていうのはいろいろ考えられますけれども、うんうん、
まあまず一つは長時間同じ姿勢をしている人っていうのは圧倒的に起こりやすいですね。
うん、
まあ、例えばパソコンでずっとキーボードでっていう形ですね。それから頭を前方に傾斜するような姿勢。まあこういうふうに、前方に頭を傾けると首にものすごく重力がかかります。首ってボーリングのボールぐらい重いですから、それを首だけで支えると首の筋肉だけでは無理なので、周りの肩の僧帽筋だとかですね、いろんな筋肉でまとめてそれをカバーしないといけないので、筋肉自体がものすごく疲労すると。あとスマホとかですね、スマホとか見るとき絶対首下げますの で、
ね、
はい、上向いてスマホするとあんまり見ないです。
うん、
僕この前こんなやって顔に落ちてきて、やりながら寝てたっていうことです。
なるほどね、
はい、まあ、格好は大事なんでですね、
うんうん、
そういうふうに、まあ、考えないといけないということ。もう一つですね、これ僕内科なんで、はい、肩こりを起こす病気があるんですよ。
病気、
ね、うん、でそうするとみんな肩こりを起こす整形の病気だから五十肩だとかですね、頚椎症とかそういうのを考えると思うんですけど、内科の病気でも肩こりを起こすことよくあるんですよね。だからそれ後からちょっと知っとかないと怖い病気がいっぱいあるので、
はい、
そういうお話もしようと思ってます。
はい、
ですね、あと結構ですね、今ちょっと季節の変わり目で温度が上がったり下がったりするでしょ、
うんうん、
これですね肩こり起こりやすいんですよ。はい、環境の気温が変化することによって我々自律神経が刺激されてですね、交感神経が優位になるんですね。そうすると血流が低下したりとか筋肉が緊張しやすくなりますので肩こりが余計増強するんですね。だから首周りを冷やさないようにするとかいうのはすごく大事ですね。はい、だから女性とか一枚上にこう羽織ってですね、この時期は首肩を冷やさないようにすると。
はい、スカーフとか一枚こう巻くだけでも
全然違うんですよ ね、 すよね、はい、
こ
う、うん、意外と首肩って冷えちゃうんですよね。
うんうんうん、
まあ、女性はどうしても格好上この辺で出さないといけないこともあるので、
はい、
まあ、その冷やした場合にどうするかっていうのは考えておかないといけないですね。血流ですね、まあ、その時は食べ物で考えるとかですね、いろいろそういうのでカバーしていくと。それから環境の温度ですよね。室内から外に出た時の温度差が激しい時っていうのも実はこれ肩こりになりやすいので、
うん、は
い、
だからこうすくめるから
ですね。うん、要するに寒いところからキュッとすくめる、
うんうん、
逆に暑いところに行っても暑いのにこう引いてしまいますよね。そういう時に温度差がある時って我々知らないうちに交感神経優位になってですね、筋肉力が入るんですよ。
うん、
だから移動して温度差が激しい、激しいところに行くときには筋肉が凝るかもしれないと思って行動するんです。
うん、
だからキュッて沈むよりも前に少ししっかりこうですね、あのリラックスした状態でいくと、うん、そうすると交感神経があの優位になりませんので、肩こりだけじゃなくて血圧も上がらないとかですね、
うん、
はい、であのストレスもたまらないのでよく転んだりする人もいますけど、そういうのも少なくなるんですね。緊張するっていうのは交感神経優位になって転倒したりとかしやすくなるんですね、
うん、
だから肩こりしないようにリラックスっていうことをするといろいろもうメリットも大きいことがあるんですね、はい、
伊田先生あの肩こりないっておっしゃいましたけど、はい、一回もこう肩こってるなって感じられたことないですか？
ない。
すごい。なんか何かこう気をつけてらっしゃることとかあるんですか？
いや、特にはないんです
よ。体質かな、まあ、なんでしょう、
まあまあ、
やっぱ姿勢なんでしょうね。
姿勢
です
よね。姿勢がいいですもんね。
で私も肩こりないと自分で思ってたんですけど、うん、あのマッサージに行った時に、うん、こう凝ってますねって言われたんですよね、うんうん、全然自分ではそういう意識がない、
うんうんうん、肩こりっていう言葉が、はい、あの自分には関係ないと思ってる人は肩こりがないと思ってる人が多くてですね
そういうことですか、はい、
でも調べてみると筋肉のこりっていうのを、うん、その筋肉の緊張度合いとかそういうのであと乳酸の度合いとか見たら結構肩こりの人がほとんどなんですね。これ笑い話みたいな話があってですね、外国人肩がこれないってみんな思ってるんですよ。肩こりっていう言葉がないと思ってるんですけど、僕はあのアメリカにいるときにですね、あのうちのボスを中心にこうやって揉んであげてたんですよ。みんなガチガチなんですよ。これが肩こりだぞって言ったらですね、肩こりっていう言葉がものすごく流行ってる。肩こりだからお前も。
肩こりっていう、その、まあ、英語あるんでしょ、はい、英語のその、病名じゃないですもんね。
肩こりに近い言葉がないんですよ。凝るとみんな思ってないから。向こうの人は怒り型で撫で型じゃなくて肩こり少ないとみんな思ってて、肩こりっていうのは、まあ、頭痛はあるけど肩は凝らないよねってそんな感じなんですけど、凝ってるやんってこれが肩こりって言うんだって、はい、そんな感じですよね、
はい、面
白い。最近あの日本語 のマッサージにする人がだいぶ海外アメリカとかヨーロッパも出現してきてですね、うんうん、あの街角でこうマッサージするとかあるんですよ、うん、そしたら肩こりとか言うみんな喜んでやってますもんね。最近あの肩こりはですね、割とあの流行り言葉の一つかもしれないですね。
そうなんですね。いや、それは知らなかったですね。さあ、じゃあ、この後はですね、まあ、ちょっとその、さっき先生もおっしゃいましたけど、まあ、肩こり、単なる肩こりっていうことじゃなくて、うんうんうん、まあ、それにまつわると言いますか、ちょっと怖い。
うん、肩こりにこう隠れてる病気ですね、うんうん。肩こりだったけど、実は肩こりじゃないと。もっと別の原因があったっていう病気はちょっと知っておかないといけないんでですね。
そうですね。まあ、頭痛がしたりとか、吐き気がしたりとかいうのは、やっぱりあの肩こりひどくなると出てきたりしますけれども、うんうんうんうん、まあ、それも一つの、
ね、
まあ、症状の、うんうん、まあ、ひどい時の症状だと思うんですけれども、うんうんうん、実はそこにちょっと病気が隠れてる可能性があると。はい、いうことですね、はい、はい、そのあたりをちょっとこの後聞いていきたいと思います。 ではここからは本当は怖い肩こりということで、
はい、
はい、いろいろ、
ね、
はいはい、お話を伺っていこうと思いますが、う
ん、
はい、
あの肩こりってみんな肩こりの時って病院どこ行きます？
整形
で大体思いますよね、うん、で実はですね、整形外科じゃなくだけじゃなくて内科にも結構肩こりで来られる方がいるんですよ、う
ん、あ、内科に、
内科に、はい、はい、で、まあ、首肩だけで頭痛もあったりとかすると、うん、まあ、肩だけじゃないからっていう形で内科に来られると、うん、でそういう人たちの中に例えばあのお風呂に入ったら痛みが取れるとか、うん、マッサージすると痛みが取れるとかいう人はいいんですけど、うん、まあ、左肩が痛いで左顎が痛い左耳が痛い、うん、っていう人たちの中に時々心臓の病気の人がいるんですよね。
うん、
はい、もうあの外来でよくあるのは狭心症とか心筋梗塞の起こりかけの人が、まあ、心臓のとこはあんまり痛くないのに左肩から左 の首耳に降参する人があるんですよ、うん、で肩こりって大体両側出ますよね、うん、こういうふうに上がってきてるときは要注意で、これ関連痛って言うんですけどね、心臓がやられるとその心臓の近くを通ってる神経の支配領域のところに痛みが出てくる、
うん、左肩なんですね。
左肩です。心臓は大体左側ですね。逆に右はどこと思います？右の臓器、
右
のこの辺にあるやつですね。
肝臓、
そうですね、肝臓が悪い、例えば肝炎だとか、お酒飲みすぎた時とかですね、肩が痛くなります。右肩痛くなります。うん、はい、あと胆石胆のう炎、これも右肩痛くなります。はい、だから、お腹が痛くなくてもなんか右肩だけずっと痛い人っていうのが実は胆のう炎だったっていうのがこの前ありましてですね、はい、この調べてみると内科の病気ってそういう意味ではですね。であと背中の真ん中から首の上の方に上がってくる場合が、まあ、ちょっと背中の真ん中からちょっと左も入るんですけどね、膵臓の時あります。
なんかよく聞きますよね、背中が痛い。
よくあの水炎の人たちは背中が痛いって言うんですけど、はい、その人によっては背中だけじゃなくて肩まで痛いので、背中と肩が凝るって言ってる人たちの中に慢性水炎とか、まあ、僕一例見つけた人も膵がんの人がいましたもんね、膵臓が。だからもうもしかするとそういう悪性の病気も含めて考えておかないといけないし、あとお酒もそう飲んだ時に十二指腸がこう痛んでですね、背中からやっぱり首のところに抜けるような痛みで、十二指腸潰瘍の時もありますので、まあ、そういう、結構重い病気と関係がある場合があるので、マッサージとかですね、そういうことをしても治らない場合とかいう時は気をつけないといけません。それから高血圧の患者さんも首肩のこりが結構症状として出るんですよ。で最近首肩凝ってるからって言って整形外科に行ったらどうもないよと、で調べてみたら血圧が200あったとかですね、結構そういうことがあるので注意しないといけないですね。それから今までの話は筋肉の凝りが中心だったんですけど、整形外科的な病気で、まあ、例えば頚椎症ですね、首 の、はい、まあ、ヘルニアとかも含めて、脊椎間狭窄症が首に起こったような場合っていうのは神経圧迫してきますので、これ通常の肩こりの治療だけしてても治りませんし、障害が進行してくると手足のしびれが出てきたり動きが悪くなったりすることがあるので、そういう場合には整形外科でちゃんと見てもらわないといけないところがありますね。あと、まあ、五十肩、四十肩みたいにですね、肩関節の周囲の炎症。これ、四十肩、五十肩ってみんな肩が痛くなると思ってると思うんですけど、肩よりちょっと下なんですよ。肩のちょっと下の上腕の上のぐらいのところの痛みの方がむしろ強いんですね、四十肩五十肩。だから肩ここが痛いとかいうところが逆にあの腱板の断裂とかそういうことがありますので、痛みがずっと長く続いて取れないときはやっぱり整形外科に行ってしっかり見てもらうというのはすごく大事になっていくと思うんですね。
はい、うん、どうですか、
うん、
思い当たることはないですか？でもそのなんですかね、行くタイミングっていうんですかね、こう肩こりぐらいでって言ったらあれなんですけど、うんうんうん、あんまり病院行かないですよ、
ね、うん、だから一つのタイミングは日常生活に、まあ、要するに障害が出てきたと、もう痛くて例えばもう今日は何も午前中仕事ができんかったとか、うんうん、料理ができんかったとか、そういうのが出てくるようであればまず一回病院に行って念のために見てもらいましょうよと。あとプラスですね、肩こりプラス血圧が高いとか、肩こりプラスなんか心臓がドキドキするとか、肩こりプラス背中の下の方も痛いとかですね、肩こりプラスアルファの症状があるときはやっぱり内科系か外科系か必ず行って一 回見てもらった方がいいです。なんか隠れてる病気っていうのは結構あるんですね、はいはい、だから肩こりだけじゃなくて他のものがあるかもしれないと思っておくことが実はすごく早い病気の発見につながることがあるんですね。心筋梗塞になってから見つけるよりも狭心症で見つかったらもう助かる場合が多いんでですね、
はいはい、
だからそういう意味で早めに病院になんか治らないなと思ったら行っていただくとですねいいんじゃないかなと思いますね。
うん、治療の方法として、うんうん、まあ、整形外科的にこういう肩関節周辺とかで、
うんうん、
どうなんですか、うん、注射とかあるんですか。
それぞれの病気ごとに炎症を取るようなお薬とか、うん、注射とか手術とかそれから、まあ、ネックカラーつけたりとか、
はいはい、
うん、そういう外力を受けないような治療とかですね、うん、その人の状態に応じて治療がちゃんと分かります。だから、うん、MRI 取ったりレントゲン取ったりして状態に合わせて治療することが大事で、うん、でよく失敗するのはですね、肩こりがだからということで首肩が凝っている人を無理やりマッサージしてしまって実は頚椎症が悪くなったりしますね。
そう、
そういうことがあるんですよ。だから治らない場合には絶対やっぱりしっかり見てもらった、
見てもらった方がいい、
は
い、
はい、ということですね、はい、
あとこの前もちょっとお話が出ました湿布、
はいはいはい、
湿布のお話ちょっとね、はいはい、ありましたよね、
うんうんうん、
覚えてますか皆さん、
うんうんうんうん、
ね、
あれですね漁師さんですね
違いました。あ、なんか温めた方がいいのか、
はい、通常の冷湿布っていうのは、うん、あれ温度は変わりませんのでね、冷湿布っていうのは中にある薬の成分が、冷却受容体っていう受容体を刺激してるだけで温度は変わらないんですよ。だから冷たくなってるわけじゃなくて湿布の中にある痛みの物質が皮膚から浸透して痛みを止めているだけで、まあ、気持ちが良くなるようなメントールがくっついているので冷たくなっている感じがすると、
うん、
だけなんです。温度はほとんど変わらないですよ。だから
湿
布でも温湿布でも冷湿布でもどっちでも構いませんので、まあ、湿布を貼ることによって、まあ、痛みが軽減されるということであれば、まあ、それはもう当然使ってもいいことだと思うんですけどね。
うん、
ただ根本的な治療じゃないの で、
そうですよ、ね、
はいはい、むしろ温めたりとかマッサージしたりとか、そういう方がよく効く場合があるんですね。
うん、
結構大事なのは血流なんですよね。
うん、
はい、もうお風呂に入っただけで治るっていう人がもう9割ぐらいいるんでですね、
はいはい
はい、だからぜひ血流、
うんうん、
あとはお薬でもですね、上半身の血流を良くするような葛根湯だとかですね、
うん、
あと食べ物で体を温めるような食べ物とか、そういうのは非常に肩こりの治療とかにも役立つことがありますので、多分肩こりの話、食べ物の話は井上先生がされると思うんですよね。はい、
また四十肩五十肩っていうじゃないですか、
うんうんうんうん、
それより若い人たちの、
はい、
その なんで四十肩五十肩っていうのはすごく、
40、50ぐらいで肩の関節包っていうですね、
はい、
関節を包むこう、まあ、袋みたいなのがあるんですよ。それが年齢とともに加齢変化っていうのはちっちゃく縮んでいくんですね。そうすると関節を動かすとあちゃこちゃ当たって炎症が起こるというので、40、50ぐらいで起こりやすいんですけども、若い人でも
時々若い方でもなんかもうガチガチに凝ってるわっていう方いらっしゃいますよね。
うんうん、それはもう筋肉が凝ればもうどの年代でも起こります。
はい、
だから肩関節周囲炎じゃなくてもその痛みが出てくることがあるので、
うん、
むしろ単純な筋肉の凝りだけだったらですね、温めるだけでかなり良くなりますね。
温めるお
風呂
でこう、
はい、
血流ですよね。
血流ですね。
磁石みたいなの貼ってするじゃないです
か。ああ、なんかありますね、なんかね、お灸とかあるじゃないですか。
はいはい、
あんなのもいいんです
か。あれはもう2つ効果があって、あそこ熱くなるでしょ。それによって血行刺激するっていうのと、あともう一つは自律神経調節作用があるので、結構お灸で効いたっていう人もいますね。
ちょっと貼るだけのやつとかありますね、今ね。
今刺激するだけの、ブスって刺す貼るじゃなくてですね、絆創膏みたいなやつでパチッと貼るやつ、あれ結構効いたりしますもんね。
うん、
まあ、いろいろそういうのもやってみるのもいいかもしれないですね。
それでもどうしてももう痛みや症状が強い時に、
はい、
やっぱりもう病院に行った方がいいということですね。
はい。
私も
はい、そして食事について、
はい、はい、あ、私の休憩時間ですね。
吉本さんに、
はい、はい、はい、はい、運動といえば吉本さんですね。はい、
そう、
まあそうですね。今まで言われたように、まあ、整形外科的な疾患とかで、まあ、首そのものが、まあ、骨が悪いとかってなれば、ちょっと整形外科の方で見てもらいたいと思うんですけど、まあ、そっちで見て、そっちも問題がないと。ただ筋肉のこう、なんですかね、凝りっていうか筋肉だけの問題っていうのであれば、やはりこう動かすっていうことが非常にいいっていうふうに言われてます。で、特に筋肉ではこう太い繊維のミオシン繊維っていうのと、細い繊維のアクチン繊維っていうのがこう滑走して、筋肉が収縮するんですけど、こう長時間同じ姿勢をとってると、これがずっとアクチン繊維とミオシン繊維がくっついたままですね、離れないっていうのがずっと続くと、まあ、コリっていうわけですね。そういうふうになってくるので、やっぱこう、動かすことによって、その繊維同士がこう、うまく絡み合ってですね、なんですかね、滑りやすくなるというか、まあ、そういう状況を作ってあげないといけない。まあ、また、筋膜とかっていう、まあ、難しく言うとそういうのにもなってくるんですけど、それをしっかり動かしてあげることで、まあ、筋膜の方も滑りが良くなったり、アクチンミオシン性も滑り良くなったりするので、やはりこう、動かすことが大事ですね。その動かし方として、まあ、肩こり防止体操っていうのがよく言われてるんですけど、はい、うん、ちょっと一つ二つやってみましょう。
はい、はい、
まず、座った状態でも、立った状態でもいいんですけど、両手を横に垂らすような形で構えてですね。で、肩が耳たぶにつくような感じで、ぎゅーっと上にこう引っ張り上げてですね、まあ、大体、まあ、5秒程度ぐらいは止めてほしいんですよね。ぎゅーっと収縮させて、力をストーンと抜くと。ストンと抜いた時に痛みが出る方もいるので、そういう場合にはゆっくりこう下ろすのもいいかと思います。急に抜くとですね、急にさっきのような繊維がパッと外れてですね、そこで痛みが出る場合があるので、結構強い痛みの方はゆっくり下ろすのもいいです。最初はですね、で慣れていったらこう急にこうストンと下ろすっていうのもいいと思います。はい、これでやっぱり収縮、しっかり収縮して弛緩させる、ストンと下ろして、まあ、収縮弛緩法とかっていう我々理学療法の方では言ったりするんですけど、しっかり収縮して、その後力を抜く。
めちゃくちゃ気持ちいいですね。
はい、
そうですね。気持ちいい。
あとは肩回しですね。一般的に肩回しはいいと言われてるんですけど、やり方としては両手が肩の方にですね、両手を肩にこう乗せて、肘を回すようにして、こう肘が回るようにですね、肩甲骨を動かすと、回すと。
はい、みんなやってます。
そうすると肘が、
はい、手が肩につかない。
手を肩に持っていかなかったらですね、はいはいはいはい、手だけ回してて肩甲骨が回らないこともあるので、ね、しっかり肩甲骨を回すためには、はいはい、こういうにするといいですね。
難しいですね、結構。
はい、肩甲骨の周りにはもう本当筋肉たくさんですね。もう僧帽筋から棘上筋、棘下筋とか、もう肩甲胸筋、いろんな筋肉が肩甲骨にポンとついてるんですよね。肩甲骨で基本的に脊柱の横にポンと浮いてるような状態であるだけなので、関節っていう感じじゃなくて浮いてるんですね、肩甲骨はですね。でそこに肩がこう腕がついてるので。すごく本当は動きがいい関節なんですね、うん、動きがいい。そこをやっぱしっかりこう動かしてやることが大事、う
ん、だから肩甲骨性ですかね、
はい、
あ関係ないですか、
ね、まああとは伸びたりですね、背伸びもすごくいいですね、ぎゅーっと背伸びをして、はい、で少しこう脱力するような運動とかですね、そういったものことを、まあ、首の運動もあるんですけど、うん、首を動かすというよりも肩をよく動かした方がいいですね。もう首から肩についてる筋肉なので、うんうんうん、首はあんまりこう動かしすぎると逆にこうめまいがしたりとかする人もいるので、うんうんうん、首もゆっくり動かす分にはいいんですけど、まあ、主には肩をしっかりこう動かすということをやってみてください、うん、
はい、
はい、
私先ほど肩こりがないって言って何もしてないって言ってましたけど、してました。
あ、何してました？
ストレッチ。
おお、
それは
一番いい。今下の品がそういえばしてるわと思って思い出しました、
うん、もう無意識にしてますねすごいですよね、
まあ、どこでもできますからね。
そうですね、
うん、仕事の合間にも、
合間とかにもやってもらっていいかな、
ちょっとほぐすというかね、
稲田先生に教えてもらって歯磨きしながらしてますよ。
ああ私もやってますよ、はい、ストレッチやってます、
はい、まあいいですね、
ながらでやるっていうのもいいですね、
ながらいいですよね、
途中でなんかしながらやると、
はい、
はい、
じゃあ皆さんもね、ぜひ体操してみてください。
放送しながらしましょう、
ね。さあ、では、食事なんですけど、
はい、
ここはどうでしょうか、
食事ですね。先ほど、慶三先生から血流と、うんうん、まあ、神経と、まあ、筋肉の疲れというお話があったんですけども、うん、まあ、まずは血流を良くする食事ということで、はい、まあ、よく言われるのはビタミン E ですね。
ビタミン E。
はい。血管を広げては血行を良くするということで、まあ、かぼちゃとかアーモンドとかですね、うなぎとか、まあ、そういったものを、まあ、食べるということですね。はい。あとは、まあ、疲労ということでね、筋肉の疲れということで、ビタミン B1 ですとか、あとはビタミン B12 とか、あとビタミン C ですね。あと、クエン酸とか。
クエン酸。
はい。まあ、酸っぱいものですね。梅干しとか、いちごとか、あとは柑橘類とか。あと、ビタミン B1 になると、豚肉とかですね、大豆とか、玄米とか。はい。あと、ビタミン B12 になると、お魚類とかですね、貝類とか。はい。あと、ビタミン C はもうあれですね、緑黄色野菜とかですね、まあそういった果物とか、そういったものをまあ食べるといいと思いますし、まあ緊張をまあ緩和するというもので、今度はマグネシウムですね。海藻類とか、はい。あと、大豆製品とか、アーモンドですね。まあ、そういったものを摂取すると、やはり、まあ、血流を良くしたり、ちょっと神経をほぐしたり、まあ、筋肉の疲れをこうね、取るということで、うん、まあ、そういったものを食べるといいかなというふうに思ってます。はい、
皆さんどうですか、バランスよく。こういったものを食べてますでしょう。
ですね。まあ、あと食事の内容でも、あったかいものを食べるっていうのは結構大事ですね。
あったかいものを、うんうん。まあね、ちょっと今暑いですから、なんか冷たいものに
走りがちですけど。
ですけども、うん。
走りがちだけど、体は温めた方がいいですよね。
なるほど。やっぱこういったね、食事、そして体操なども、まず日常的にこう、なんですかね、気をつけていくっていうことも。一つ、まあ、腰痛もそうでしたけれども、肩こりも防止になるということですよね。
はい、うん、やっぱお風呂がいいんですかね。シャワーが多いんですけど。
もう入浴の方が全身が温まりますので、お風呂でする場合には、例えば首なら首だけに、一定時間ずっとお湯を当てといて、首の温度を上げるとか、肩もずっと、全体でわーっとかけちゃうんじゃなくてですね、痛いところを局所に、15秒から30秒長く当てると、 水の圧力とそれから温熱効果があるんですよ。で肩こりの治療としてもいわゆるマッサージ効果があるということでシャワーを使うと、入浴した後に上がってしっかり首肩のところをそのシャワーでマッサージすると。今結構いいのがありますよね、シャワーヘッドにこうですねマッサージ効果があるようなそういうのがついてるやつとかありますか。
打線湯みたいな
やつ、ね、はいはいはい、こう、ビームになってたりとか、細くなってたりとかですね、波状にこう来るのとか、いろんなのがありますので、はい、はい、私この前買ってしまいました。お風呂で何を一人でやってるんだと思いました。
そうですね、聞くだけで。
そうです。はい。
はい、じゃあ皆さんもぜひね、ちょっと気をつけていただきたいと思います。
We go together, better than birds of a feather, you and me.We'll change the weather, yeah. I'm getting heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
のコーナーです。今日初めて、
はい、
はい、参加された宮田さんから先生に質問ありますか。
はい。
はい、
一つあるんですけど、私の個人的なものなんですけども、はい、天気を今度さっき先生のおっしゃった肩こりについてなんですけど、その天気が悪くなるなっていうのが前日からわかるんですよね。気圧とか、はいはい、そんなのかなって自分でも自己判断で思ってるんですけども、はいはいはい、それってどういう関係がありますか？
は
い、
肩こりとですね、天気って実は関係が深くて、まあ、昔からリウマチと関係があるとか、
前日
と関係があるのと同じですね。はいはい、まず、天気が終わるときに、寒冷前線が近づいてきて、はい、温暖前線が近づいてますよね。最初寒冷前線が来た時に気圧が下がって、
はい、
でその後温暖前線が来てだんだん今度は温度が上がってくると、その気圧の変化があることによって、
はい、
気圧が下がると筋肉は腫れるんですよ、
う
ん、外側に引っ張られますから関節も腫れるんですよ。 晴れるんです。だから症状が出やすくなるので、気圧が低下しているとき、だから例えば飛行機に乗ると肩こりが余計ひどくなりますよね。
そうですね、
うんうん、それも同じ理由で、はい、そうです、大きくなる、要するに気圧が低くなると引っ張られると同じになって、まあペットボトルに入っている空気が、うんうんうん、ふーって膨らむのと同じですね。よく飛行機の中でペットボトル持っていったらパンパンになっているときありますよね。あれと同じことが起こって、肩こりのときには筋肉がまず腫れやすくなって、それともう一つはですね、気圧の変化とあと温度の変化があると、さっきから言ってるように、はい、自律神経の中の交感神経っていうのがものすごく刺激されるんですよ、
はい、
そうすると腫れるだけじゃなくて筋肉が硬くなるんですね。
あ、硬く、
はい、だ腫れて硬くなると中に、筋肉の中には、血管が通ってます、それから神経が通ってます、だ血管も神経もギュッて締められちゃう状態になるので、そうすると血の流れも悪くなるし、それから神経も傷が入りやすくなって余計痛くなるっていうことが起こるんですね。だからもう前の日から雨が来る前からだんだんだんだん気圧で下がってきますから、それで肩こりが出てきやすくなる。で、逆にこれは雨がポッと通ったと、特に台風が抜けた後なんかは急に肩こりとか頭痛がなくなりますよね。
そうですね、うん、
それはもう気圧の変化が、低いところが高いところに上がって、うん、晴れが引いて自律神経がですね、まあ空を見て今日はいい天気やなということによってもう瞑想神経の筋肉の方が優位になって、
なるほど、
ほっとしてリラックスして、痛みがなくということでですね、
はい、
非常に面白いと思います。
体って面白いんですね。そうやってね、はい、
うん、
ありがとうございます。
すみません、いつもこういうことばっかし考えてます。
飛行機に乗って頭痛が強くなったりとか。
そうです、
はい、あれはもう、あれはもう天気と一緒です、はい、気圧が急激に変化する、
はい、なるほど、
ありがとうございました。
他に、じゃあ、
じゃあそして私が謎謎ではないんですけど、ちょっと皆さんに質問なんですが、以前NHK のチコちゃんに叱られるっていう番組があるんですが、まあ、その中で子供はですね、肩こりをしないのはなぜでしょうっていうのが、まあ、問題出されたんですけど、なぜでしょうか、どうでしょうか、皆さん。子供は肩こりが起こらない。
こと知らないから。
知らないっていうのは大きいかもしれないですね。うん、
まあ、あんまり聞かないですね。うん、ね、
まあやっぱりですね、さっき言ったように、温度と神経なんですよね。あと、運動なんですよね。で、それ3つ考えると、子供の筋肉がまず柔らかいので、肩こりになりにくいっていうのは一つ言われてるんですね。これまだ若くていい筋肉と。僕みたいに年取って硬い筋肉になると肩こりになります。で、もう一つは、まあ、やっぱ動きですよね。子供っていろんな動きをします。特に昔の子供はいろんなことしてましたので、
ね、
はい、携帯とかでこう遊んだりとか、ゲームで遊んでるのと違って、まあ、外に出ていろいろ動きをすることによって、まあ、筋肉がほぐれやすくなって、まあ、自然と体操してるのと同じようになると。それから、昔の子供って今の子供と違ってストレスが少なかったんですね。だから自律神経の緊張状態っていうのが子供を送りにくいので、まあ、子供さんは肩こりしないということを昔言われてたんですよ。
今は、
今増えててですね、今はですね、特にコロナ後肩こり症って子供に非常に多いんですよ。はい、要因がいくつか言われてて、まあ、コロナにかかった時にやっぱり筋肉に傷が入って、それが修復する時に、まあ、肉離れの時と同じで筋肉硬くなるんですね。それで肩こり、首こり、頭痛って非常に多くなるっていうのと、もう一つはコロナにかかった時にすることないので携帯を触ってる時間が多いんですよ。でやっぱどうしてもそれで時間が長くなることによって起こりやすくなると、2つの要因で、まあ、コロナ後肩こりっていうのが、はい、頭痛、肩こり、非常に増えてますので、これ子供だけじゃなくて大人も多いんでですね。
はい、今の 目を使うじゃないですか。すごい酷使するじゃないですか、うん、
はいはい。
それからっていうのがありますね。
眼精疲労っていうのは実はさっき言った自律神経緊張状態になるので、肩がキュッてしまっちゃうんですね。だから、まあ、ほどほどに休まないといけないということですね。それが大事なのかもしれないですね。
チコちゃんは何て言ったんですか？
無駄な動きが多いからです、ね。ちょっとね、佐藤先生が言われたように、まあ、子供は自由に動くとかね、うん、大人はある程度目的を持った動きしかしませんけど、うん、
はいはい、
子供やっぱ見てると、本当無駄な動きというか、うん、何やってんだろうみたいな、うん、動きもやはりするから、まあ、そういった意味では、なんか無駄な動きが多いからっていうのが、まあ、答えでした。はい、
他の人も言ってるんですけど、大人みたいに無駄な肉がついてないので、可動域が大きいっていう話があるんです
よ。なるほど。
はいはい、やっぱりそういうのも大きいみたいですね。
はい、
柔
かいですね。
柔らかい。はい、はい、うん、僕のお腹も柔らかいですけど。
違うかな。まあ、まあ今柔らかいっていう話が出たんですけど、うんうん、まあ大人、私なんかもすごい硬いんですけど、あれここなんですかね、ストレッチとかしてやっぱこう柔らかくすることで、うん、そういう肩こりになりにくいとかいうのあるんですか。
はいはい、だから肩が凝りやすい人っていうのはもともとその緊張性の人で、うん、ギュッてこう力が入りやすい、肩の力が抜けない人のが肩こりになります。逆にリラックスして筋肉に力を入れないで日常生活ができるようにしておくと、それだけでも肩こりになりにくいと。
柔らかくしないといけない
ですね。そうです、柔らかくですね。うん、よく言うじゃないですか、スポーツ選手、いい筋肉は柔らかいと。はい、はい、いいお腹も柔らかいと。
いいお腹。それはちょっとね、ちょっと今のは違うと思います。はい、ではですね、メッセージが来ておりますので、はい、ご紹介しますね。
嬉しいですね。
はい。かずみさん、けいぞう先生、ドンケンメンバーさん、こんにちは。3月24日に常富南コミュニティセンターで行われたどんだけ健康ロコモドチェックに母と行ってきました。血圧や身体機能のチェック、自宅での筋力トレーニングの方法などを教えていただき、母も気分転換になったようです。リハビリの先生に簡単な運動を少しずつ継続することが大切、健康教室のようなイベントに参加したり外出することも大切とアドバイスいただき、大変参考になりました。暖かくなってきましたし、積極的に体を動かしていきたいですと。推進、圭三先生が英語ペラペラでかっこよかったです。というメールが来ておりますね。いらしてくださって、
ありがたいですね。
ぜひまたね、このどんだけ健康会ですか、健康会ですね。はい、はい、ぜひ
こうなんかいいですね、こういう声があると
ですね。そうですね、はいはい、まあ、おそらくね、来られた方もいらっしゃると思うんですけど、こうやってメールいただくとまたね、
そうですね、
励みになります。はい、ぜひまたいらしてください。はい、
ありがとうございました。
はい、頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ということでここまでです。ドンケン、また来月頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございました。ドンケン、この番組は NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。